兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと。次に第2コリントの5章の15節です。第2コリントの5章の15節。またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。次に戻りまして、第2コリントの4章の10節と11節です。第2コリントの4章の10節と11節です。いつでもイエスの死を好みに帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たち生きている者はイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。以上でございます。
幕の軽井沢の収容会の目的は、初めからその聖書の教えを述べ伝えるためではなかったし、まあ、いろいろな教えを述べ伝えることでもなかったんです。交わることだったんです。交わりではないでしょうか。まあ、今デンさん言いましたように、4週間前にまだ、まあ、ドイツだったんですしね、その後でまあ東京だったんです。それから沖縄になって先週高知だったんですけど、まあ、どこ行っても、まあ、兄弟姉妹との交わりは本当に素晴らしいものなんです。この交わりの土台なるものは一体何なのでありましょうか。みんな同じように考えるようになったのですか。決してそうじゃないんです。けどもみんなイエス様のために生きたいという思いを持っているから、結局交わりは素晴らしいものになります。今の読まれました最後の七節と十一節を見ると、パウロは次のように書いたんです。私たち生きているものは、まあ、イエス様のためにうんぬんと書いてあります。すなわち私たちはイエスのために生きているものです。まあ、パウロと彼の同路者たちははっきりこういうふうに真心から言うことができたのです。まあ、今朝の主題は、私たちはイエスのために生きるものであるとしたいと思います。これは決してキリスト教の宣伝ではありませんし、我々はいわゆる組織されているキリスト教のためにもちろん宣伝したくない。なぜならば、いわゆる組織されているキリスト教は単なる宗教になってしまったのです。宗教は人間の産物です。宗教は人間の思考力から考え出したものです。そして意識的に、あるいは無意識的に真理をごまかしてしまうものです。宗教によって人間は誤り導かれます。どうして今の今日のキリスト教はどうして、まあ、進められないかと言いますと、多くの教会ではもはや聖書だけが基準となってはいないからです。すなわちイエス様ご自身が中心になっていないからです。聖書の中ではその中心を占めるものは決して宗教ではなく、 決して単なる教えではなく、イエス様ご自身です。そして、私の切なる願いは、イエス様ご自身が中心にいてくださり、イエス様だけが栄光をお受けになってもらいたいということです。なぜならばイエス様は人生を生きがいのあるものにしてくださるお方であるからです。五章の中五節の御言葉も非常に素晴らしい言葉です。キリストがすべての人のために死なれたのは、生きてる人が、今回軽井沢で集まっている人々が、もはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。三つのことが述べられていますね。第一番目は、イエス様は死なれたということです。第2番目は、イエス様は復活なさったということです。そして第3番目は、イエス様の死なれた目的、また復活なさった目的についても確証されています。すなわち、私たちはもはや自分のためではなく、主のために生きるべきです。どうしても不幸になろうと思えば、自分のために生きなさいと言えます。一番近道じゃないかと思います。そして自由になりたいと思えば、幸せになろうと思えば、イエス様のために生きてもらいたい。絶対に損しないからです。ここで述べられている初めての事実は、イエス様は死なれたということです。もちろんイエス様の死は決して殉教の死ではなかったし、自分の子孫のための死でもなかったのです。我々の代わりの死でした。イエス様は我々のわがままのために、我々の過ちや罪のために十字架につけられ、全ての人間のために死の刑罰を受けてくださったのです。けどもイエス様は死んだままではありませんでした。復活なさったのです。イエス様は生きておられ、今日も目に見えませんけど、我々の真ん中におられます。いわゆる宗教を作った人々はみんな例外なく、死んでしまったのです。もちろん宗教を作っている人、今日もまたたくさん生きているでしょう。日本だけでも、日本の宗教の数は3000何百ですから、大部分はまだ生きているじゃないかと思うんですね。どうして人は宗教を作るかと言いますと、楽な方法で金持ちになりたいからです。困っている人はいっぱいいますし、ですから適当なことを約束すればみんななんとかなるじゃないか、ありえないけどなんとかなるじゃないかと思って入っちゃうんですね。みんな騙されます。宗教を作ることは本当に金を儲ける一番早道ではないかと思うんです。ですから多くの宗教を作った人々はまだ生きてるでしょう。けども必ず死にます。もちろん釈迦も死にましたし、孔子も死んだんですし、マホメドも死にましたけど、イエス・キリストは死なれた後で復活なさったのです。40日間弟子たちと一緒に待ちわったりして、一緒に食べたりしたと聖書は言っています。それ非常に大切なことです。もしイエス様は霊的にだけ復活なさったならば、一緒に食べたり、飲んだりすることができなかったはずなんですけども、イエス様は本当に肉体を持って復活なさったのです。そして40日後、弟子たちの目の前に昇天なさったのです。イエスは罪の山のような重荷を背負って十字架に行かれ、そして確かに死なれ、その荷を置かれました。それから勝利者として墓から蘇られたのです。イエス様は死から蘇られた最初の方です。イエス様によって、あるいは預言者たちによって蘇らせた死人はもちろんいたんですけれども、みんな例外なく再び墓の中に戻らなければならなかったんですけど、イエス様は死に対する勝利者です。イエス様に対しては死はもはや力を持っていません。だからイエス様は、私を信ずる者は死んでも